おはようございます。ちょっと物々しくて、この後の世界祈祷週間のアピールに準備して、朝一番ではデータがちゃんと映ってたんですけれど、途中でなんかトラブってしまって映らなくなって、ちょっと慌てて今調整しているところなんですけれども、ちょっとお見苦しいところをお見せして申し訳ありません。世界祈祷週間で、世界祈祷週間という事柄を覚えていただくために、今日の箇所を選ばせていただきました。ローマの信徒への手紙は、使徒パウロの手によって書かれたものです。パウロはこの手紙によって、ローマへのその伝道の計画を立てました、立てていることを発表していました。またローマを拠点にして、今のスペイン、イスパニアに伝道をしていくことを計画しているということも、その手紙の中で伝えました。出会っていないローマの人たちに対して、本当に心から支援をしていただくためにこの手紙を記しているわけです。ですから丁寧に自分の考えを、そして今の状況をどのように捉えているかということも含めて、丁寧にローマの人たちに説明をしているところであります。それがローマの信徒への手紙です。手紙にしては長い、そして、読み手にとっても難解だっていうふうに思うところではあるんですけれども、それは今の21世紀の時代に読んでいる私たちの思いであって、2000年前の人たちが同じように考えていたとは思いません。むしろ手紙をもらう、そしてそれを読む機会を得る、それは書かれたものが特別な人たちにしか目を届いていかないということを考えてみると、とても貴重な機会だったんだろうと思います。自分のためにそれが書かれたんだっていうふうに考える人たちが多かったのではないか。だから書かれた言葉の意味を本当に考えながら、そしてそれに応えていくように真剣に考えたのではないかなと思います。今朝読んでいただいた聖書の箇所は、そのローマの信徒への手紙の終わりの部分、後書きの部分になるかなと思います。そしてそこで読んでいただいたところの、その言葉の主語は神となっています。神はパウロの福音宣教によってローマの信徒たちを強めることができると言うんです。手紙の内容をしっかり読んできた人たちにとっては、それがどのようなことなのかということを理解したんじゃないかなと思います。この福音は秘められていた神の計画の啓示であり、神のご命令のままに信仰による従順を導くために、ローマにいる異邦人がこの計画を知るようになるためだというふうに示していきます。 当時の2000年前のそのキリスト教会の舞台はユダヤ人と異邦人、立法と福音というような対立するような事柄があったと考えられます。その対立は教会の中で表面化していた事柄だと思います。この対立について神の秘められた計画をパウロは示しています。そしてそれは今日のこの時代にもしっかり意味するところのものだと思います。秘められた計画という言葉がこの終わりに来ているということがちょっと不思議に思えるかもしれませんけれど、それはもっと以前に前のところにこの秘められた計画という言葉は記されています。それは11章になります。開いていただいて、先週読ませていただいた11章の33節以下を先週扱いましたけれども、その前のところになります。このように記しています。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから出て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。と、まあ、何を言ってるのかって思う人もいるかもしれませんけれども、神はすべての人を憐れんでおられるのだということ。それはイエス・キリストにつまずいて、御子イエス・キリストを十字架につけたユダヤ人たちをも憐れんでいるのだっていうことを伝えています。だから救われたローマの人たち、うぬぼれないで神様をちゃんと見て、神の計画にしっかり預かっていきなさいというふうに言っているわけです。またその前の箇所ですね、20節にこんなふうに、ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰に立っています。思い上がってはいけませんと。思い上がるな。救われているのは彼らのためだ。彼らによって救われているんだ。 ということをつまずいているユダヤ人たちのことを指して言っているわけです。むしろその救いの計画を進めている神を恐れなさいということを言っています。秘められた神の計画、神の掲示された、そのこれまで秘められていた計画なんだということを、まあ、パウロはややこしくも伝えているんだろうと思います。救いに預かるということはとても嬉しいことです。救いに預かる、神の救いに預かる、私たちにとってもとても嬉しいことでした。神の恵みによって見ること、考えること、さまざまなことが変わったと思います。すべては神様から始まって神様に向かって進んでいく、神様の計画に沿って歩む人たちはその神様の恵みに到達していくということではないかなと思います。でもその神様のことを知らなかったときはどうだっただろうか。すべては自分が基準、自分の思いから始まって、そして自分の計画に進んで、そして自分の結果を刈り取っていくような歩みではなかったかなと思います。パウロは自分自身のことも振り返りながら、おそらくは自分の思いにすぐに戻ってしまう、そういう恐れを感じていたと思います。うぬぼれないで、神を恐れなさい、そういうのは自分自身を指しても言ってるんだろうと思います。固くなさという言葉がここには、この11章には記されています。固くなさ、どうですかね、僕にもあるんですよね。相当に固くなな思いがあります。人が何と言おうとも右にも左にも曲がらないような気もします。頑固だなって言われるところがあります。その固くなさをユダヤ人に当てはめたらどうなんだろう。神様の恵みによって彼らはあのモーセの時代に、もっと遡ってアブラハムの時代に神との契約に預かってきた。その契約に預かった自分たちは末裔だっていうふうに考えている。その固くなさがここには紹介されているわけです。同じようにイエス・キリストを信じると言いつつも自分のことにこだわり、固くなになっているっていうことはないか。 イエス様はマタイの10章の34節以下にこんなふうに、私が来たのは地上に平和をもたらすために来たのではない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、私は敵対させるために来たからである、人はその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない、そんなふうに言われる。ちょっとショックな御言葉の一つだと思いますけれども、しかしイエス様は言い貫いているんです。イエス様のことよりも大事ですかって。12章の46節以下では、一つのお答えとしてこのように書いてあります。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、そして弟子たちの方を指して言われた、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母である。天の父の御心を行う人がと一つの答えを示しています。何かが起こりますと私たちも頑なな思いを表します。自分の立場を譲るわけにいかないと考えます。そんな実は頑なにならなければならないような弱さを持っているんだと思います。その弱さは神に救われる必要があるんです。その弱さが争いを生みますし、いろんな過ちを犯しますし、結果罪を犯して、その罪をそれぞれが刈り取っていかなきゃいけないんです。天の父の御心を行う人が大事なんだと。11章のイエス様の言葉を、10章の御言葉をもう一度振り返ってみると、その38節に、自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくないと続けていました。自分の十字架を担ってこそ、だからつまり十字架っていうのは担わされる自分の事柄、誰かが代わって、背負ってくれるものではない。代わってくださったのはイエス様しかいない。 自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのであると言われますね。いろんなことが起こっています。この日本でも高市さんの台湾有事についての言及で中国との対立が大きくなっているということですけれども、それに対してどうなのかっていうのは本当に自分の胸に手を置いて考えてみたらいいかなと思うんですけれども、でもそもそもの私たちの社会のことを考えると、今ね、中国の人たちも、いや東南アジアの人たちも、私たちの社会に必要な存在なんですよね。そもそものことを考えていかなきゃいけない。私たちの歩みが本当に支えられていくために、来てくださっている人たちがいる、人生をかけて来ている人たちもいる、そもそものその歩みを考えていかなきゃいけないことだろうと思うところです。思い上がらずに、そしてお互いに大事なことは何かっていうことを示していかなきゃいけない、考えていかなきゃいけない、できれば一緒に手を取って選び取っていかなきゃいけないことがあるだろう。世界中でそのことを言わなきゃいけないのかもしれないです。争いが起こっているところでも、あなた方の争いはどんな意味があるんですか、そもそもどういうところに一人一人は存在して、どのような求めを持っているのか、お互いに聞いていこうじゃないかっていう、そのような歩みが必要なことだろうと思うんです。世界祈祷週間、私たちの日本バプテスト連盟から手を挙げて外国に歩みを進めて教会の技を広げている人たちのことを覚える一週間だと、そして私たちもその人たちの歩みを支えたいと思って、願いを持つ、そのような一週間だなと思うんですけれども、でもその彼らが言った先々で起こっていることは、そのそもそも論が失われているような気がいたします。頑張っているのがその宣教師たちや、またミッションボランティア、国際ミッションボランティアとして活動している人たちだなと思います。また他にも同じように活躍している人たちが私たちの知っている人たちの中にあるかもしれません。中村哲さんのような存在もありました。その活動を引き継いでいる人たちもたくさんいるわけですよね。そもそも何を願って、何を求めて、そして何がそこで大事にされてきたのかということも覚えることができたらいいなということを思っています。掲示された神の計画、それは私たちそれぞれの救いの計画でありますけれど、同時に私たちの 隣人の救いの計画でもある。私たちが固くなになってはいけないんだなということを教えられます。聞く耳を持って、そして心を本当に穏やかに柔らかくして聞き取って、救いの神にその祈りの課題を、祈るべき事柄を表していくときに、祈りは確かに聞かれていくのではないか。祈ったことが、ああよかったって言えるようになるのではないか思います。大事な一週間で共に過ごしたいと思いますし、今日初めてこのことを知った人もどうぞ共に覚えていただければと思います。一言お祈りいたします。すべての人が神の恵みによって救いに預かることが神様の秘められた計画であり、そしてパウロはそのために仕える使徒でありました。私たちはそのパウロの言葉を今聞いています。私たちもパウロに習い、心を穏やかにし、固くなな思いがあればそれを神様から取り去っていただいて、緩やかに祈っていきたいと思います。どうぞ聖霊を注いでくださり、私たちの思いと歩みとをお導きください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。